はい、立石さんとゴールデンウィークにお話をしました。立石さん、いつも割とこう穏やかな喋り方してはるんですけども、このダイナーの話の時は初めから飛ばしていたんですが、立石さんが見ていたアメリカのテレビというのは、ダイナードライブイン&ダイブっていうのかな。玉木さん、このテレビやってますか、アメリカで。
あ、はい、やってますし、あとこの、おじさんはですね、シェフとしてフードネットワークチャンネルで自分の料理番組もやってて、まあ、
お
ちょっと、まあ、見た目通りの、男らしい料理をする人なんですけれども、はい。
お、も
で、まあ、YouTube にたくさんクリップ出てますね。
う日本でのタイトルが「食べまくりドライブイン USA」って、この翻訳すごいうまいんじゃないかな。
うん、まあ、
そ
確
ん
か
な
に。
迫力のある、
はい。
番組ですよね。
ええ、で、まあ、その食べまくりダイナーっていうのは、まあ、ダイナーフードっていうのはさ、もうたくさん立石さんのコメントにあるのを全部もう私はうなずいていいと思うしですね、質問もたくさん出たんで、なんでそのダイナーとしてのダイナーレストランとしてこう現代まで生き残ってきたかっていう、その時代背景を含めてですね、ちょっとフードヒストリアンの人と討議をしまして。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、ちょっとしたリサーチがあるんですが、ああ、もう語り尽くせないっていう感じですよ。はい、で、ま、
詳しくは、この、フードヒストリーも交えて、
はい、
ダイナー特集をこれからも少しずつ
続けま
話
しし ょ
ていきたいと思
う。
い
はい、
ます
ちょっと竜太さんも交えて、
が。
竜太さんが知ってるダイナーの、種類ですとか、私がちょっとこだわりを持ってなぜダイナーに行くかみたいな、あ、ダイナーに行く時のこだわりとか、そういうのも交えてちょっと討議してみたら面白いんじゃないですかね。そしてまた立石さんなりの感想も聞けたら。
この例えばアーバナシャンペーンでもダイナーがあるんですか？聞いてる人が、たまにはダイナーに行くよって思うぐらいポピュラーなもんなんですか？
フンソウ君知ってますか？
はい、メリアンというダイナが、この大学生たちには人気があります。
だそうです。私行ったことないんです。
なんか
やっぱり安い、
はい、
早い。
安くて早いです。24時間営業してるから、まあ、夜遅くなっても遅くになってもまあ行けるから、
お腹
まあ、
空いた時に。
はい。
キャンパスの中にあるんですよね、一軒ね。
はい。特にイリノイ大学の学生は、お酒飲んだ後よく行くそうです。
なんかそれ聞くとラーメン屋みたいですね、居酒
私
屋。
もラーメン屋かなと思った。
で、何を食べるんですか、お酒飲んだ後に。
まあ人によって違うけど、なんか何か安いものを食べたくなるから、まあ、じゃあメリアンに行ったらどう？ま
ああ、やっぱり
あ、はい。
なんか3次会4次会の居酒屋的な何かですね。で、多
そう
分
ですね。
こっちで言うその軽くて夜中でも食べれると言ったらハンバーガーですか？ 軽くないけど。
まあ、そこにまあハンバーガ
ね。
ー食う人もいるし、まあ、アメリカンブレックファストな
夜
も
中にブ
の。
レックファスト。
はい。
朝まで飲んでるから。
まあ、ダイナーの特徴といったら24時間ブレックファストっていうのが基本ですよね。
はい。
いつ行ってもそのトーストとかパンケーキとかが
なるほ
コ
ど。
ーヒーと食べれるっていう。
他のは多分、アイホップ
はい、
も、
オープン。パンケーキ屋さん。
はい。そこにももうパンケーキ以外に、まあ、いろいろ他のアメリカの朝ごはんと、まあ、バーガーあります。
はい、学生さんの実情を今聞いてしまいました。
でも日本の飲み方と似てる。なんか居酒屋料理食べた後に、もうちょっと落ち着きたいんだよなって言って、ラーメン屋
ラ
さんに
ーメ
つい行ってしまう、そのノリ
ン、はい。
で行けるような気楽なお店なんですよ
です
ね。
ね。
でもこの「食べまくりドライブイン USA」のこう番組 YouTube で見てると、結構ローカルなフードもあったりとか、お店によっても特徴があったりして、だから玉木さんが言う語り尽くせないというのは結構奥が深そうな気がするんですけど。
はい、そのご当地料理を知るには、まあ、観光地のレストランガイドブックに載っているようなところもありますし、ダイナーっていうのはまずそこまで有名でないとガイドブック載ってませんもんね。その地元ならではのお店というか、うん、ファミリー経営なんで1軒だけとかあっても地元の同じタウンに支店が2つとかそういう感じですかね。だから なんとなく、まあ、こういう番組で見つけたりアメリカのガイドブックを見ると載ってる場合もあるかもしれませんね。
立石さんの質問でファミリーレストランってあるんですかっていう。
ああ、そうそう、それはですね、日本にデニーズってありますね、
うんうんうん、
あれアメリカから
で、あ、そうか、はい、じゃあ日本でいうファミリーレストランはもともとはこうアメリカにあるような、はい、割とチェーン店 の、 あの24時間の営業の家族でも行ける大きめでのレストランなのかな、
はい、うん、そうだと思いますし、それを遡っていくとファミリーレストランの形式を作ったのはもともとのダイナーのフードをまた違う形でこの量産してチェーン化してという形式で、ルーツはダイナーフードだという説もあります、
うん、
でさらにそこからファストフードというそのハンバーガー屋さん、ホットドッグ屋さんっていうところがハンバーガーとフレンチフライとあとシェイクだけにこう焦点を絞って安く早く手っ取り早く食べれるっていうのをあの売り出したというのがファストフードで、それのルーツもダイナーレストランフードですね、う
ん、で立石さんがあの番組を見て悔しいなと思っているのはその、うん、ルーツの方のダイナーが日本には入らず、うん、その後に一般化したマクドとか、うん、ファミリーレストランの方が先に日本に入ってしまった、多分1970年代ぐらいに広がってしまったので、
うん、
あのその立石さんの生涯の中でダイナーの出会いがないというのが、うん、なんか悔しさがにじみ出ていたトークだったんですが、
うん、まあ、うん、そうですね、日本にはすでにも美味しい居酒屋さん定食屋さんありとあらゆる国の料理のお店が結構たくさんあると思うんですよね、うん、だからもう入る余地がなかったとか、例えば日本でそういうビジネスをする会社がなかなか手を出しづらかったのかもしれません。ファストフードの方が、まあ、コスト的にもですね、手間その他もろもろ意外と簡単にビジネスになるんじゃなかったのかななんて思います、
うん、それにアメリカからダイナが輸入されてもご当地料理が、うん、アメリカのご当地料理というわけにもいかないだろうから、うん、まあ、はい、一般的にハンバーガーとかになって、
はい、
なんかそのご当地料理の良さっていうのをまで輸入するのは難しいですよね、
うん、もう日本のご当地料理は他の国ではもう真似ができないぐらいのバラエティーさがあるしもうすでに日本の食文化はあの超越してると私は思いますよ、うん、
ですよね、うん、この話はつきませんね、はい、でも私もアメリカのダイナーについてもっと知ってみたいのでこれからちょくちょくあの玉木さんとダイナーの話をしながら、また立石さんからのコメントをもらっていきたいと思います、はい、ありがとうございます、
はい、キムさんもありがとうございました、
卒業式晴れますように。卒業する人も見送る人も楽しい思い出になりますように。キムさん出演ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、はい、WRFE is an open forum for the urban champagne community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFE Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFE Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.